四工程一。荘厳と言っていいほどな道場である。外廓の一部で床も天井も石州祭が40歳頃に建て直したという巨材だ。ここで研磨した人々の履歴を語るように年月の古びと艶を出していて、戦時にはそのまま武者だまりとして使えるように広くもあった。軽い、立ち先ではない。腹、腹、腹。襦袢一着に袴をつけ、用人の正田喜左衛門は、一段高い床に腰をかけて怒鳴っていた。出直せ、なっていない。叱られているのは、やはり、柳生家の家臣であった。汗でめまいのしている顔を、あふふ、振り動かしながら、えいや。すぐ火と火のように打ち合っているのだった。ここでは、初心に勃権を持たせなかった。上泉伊勢の神の門で考案したという、塔というものを使っている。革の袋に、割り竹を包み込んだものである。唾はない。皮の棒だ。ピシッ。殴ることの激しい場合は、それでも耳が飛んだり、鼻がザクロになったりする。あえて打ちどころに約束はないのである。横ざまにもろ足を殴ってぶっ倒してもいいのだ。倒れて仰向いた顔へ、さらに二撃を加えても、別段法に背いたことにはならない。まだまだ、そんなことで。へなへなになるまでやらせておく。初心ほどわざと冷酷に扱う。言葉でも罵る。大概な歌詞は、これがあるので、柳生家の奉公は、並なことではないと言っている。新参などで続くものは稀である。したがって、ふるいにかけられた人のみが家中なのだ。足軽や馬屋者でも、柳生家の家人である者は多少なり、当日の心得のないものはない。正田喜左衛門は役目は容認であるが、すでに早く新陰流に達し、石州祭が研鑽して、家の流というところの柳生流の奥秘も得得していた。そして彼は彼で自分の個性と工夫を加えて、俺のは正田新流であると称していた。木村助九郎は馬回りであったが、これも上手だった。村田与蔵は難度役であるが、しかし今は肥後へ行っている柳生家の着村兵庫とは好敵手だと言われたものである。出口孫兵衛もここの一役人に過ぎないが、子外からのもので従って豪壮な剣を使う男だ。わしの藩へくれいと、その出口は越前公から、村田与蔵は紀州家から棍棒されているくらいだった。できると世間に聞こえると諸国の大名からあの男をくれぬかと婿のように持って行かれるので、柳生家は誉れであったが困りもする。断ると、そちらでは良い雛がいくらでも後から帰るのだからなどという。時代の剣士は今この古い砦の武者だまりから無限に湧いて出るような家運であった。この家運のもとに奉公する侍が、市内と勃権で、叩きに叩き抜かれなければ、一人前になれないことは、また当然な家系でもあった。なんじゃ、万死。不意に、正田が立って、外の人影へ行った。万死の後ろには、正太郎が立っていた。正田は、おや、と目を見張った。 に。おじさん、こんにちは。こら、なんで貴様、お城へなど入ってきたか。門にいた人に連れてきてもらったんだ。丈太郎の答えに無理はない。なるほど。正田喜左衛門は彼を連れてきた大手門の番士に、なんだこの小僧は。あなた様にお目にかかりたいと申すので、こんな小僧の言葉を取り上げて、ご城内へ連れてきてはいかん。小僧。
はい。
ここはお前たちの遊びに来る場所ではない。帰れ。
遊びに来たんじゃない。お師匠様の手紙を持って使いに来たんだ。
お師匠様の。
はは、そうか。お前の主人は武者修行だったな。
見てください、この手紙。
読まんでもいい。
おじさん、字が読めないのかい？
何？
苦笑して。バカを言え。じゃあ読んだらいいじゃないか。
こいつ、クエン小僧だ。
読まんでもいいというのは、大概読まなくともわかっているという意味だ。
わかっているにしても、一応は読むのが礼儀じゃないか。
棒フラや宇治ほど多い武者修行に、いちいち礼儀をとっていられないことは許してくれ。この柳生家でそれをやっていたら、我々は毎日武者修行のために奉公していなければならないことになる。そう言ってはせっかく使いに来たお前にかわいそうだが、この手紙もぜひ一度北条の道場を拝見させていただきたい。そして天下様ご自藩のお太刀の陰なりともよろしいから、同じ道に志す後輩のために、一手のご授業を賜りたい。まあ、そんなところだろうな。丈太郎は丸い目をぐるりと動かして、
おじさん、まるで中を読んでいるようなことを言うね。
だから、見たも同じだと言っておるじゃないか。ただし、柳生家においても、何もそう尋ねてくるものをそっけなく追い返すというわけではない。噛んで含めるように、その番士に教えてもらうがいい。後藤家を訪れた一般の武者修行は、大手を通って中門の右を仰ぐと、そこに新院堂と気学のかかっている建物がある。そこの取り次ぎの者へ申し入れると、休息も自由。また、一夜や二夜は止めてあげる設備もできている。そして、世の更新のために、わずかながら出立の折には、傘の城として一風ずつの金を記者することにもなっている。だから、この手紙は、新院堂の役人の方へ持って行くがよろしい。そう悟して、わかったか。すると丈太郎は、
わからない、と首を振って右の肩を少し上げ、
おい、おじさん、
なんじゃ。
人を見て物を言いなよ。俺は乞食の弟子じゃないぜ。
貴様、ちょっと口が聞けるの。
もし手紙を開けてみて、おじさんが言ったことと書いてある用向きとまるで違っていたらどうする？首をくれるかい？
待て待て。
栗の胃がを割ったように、喜左衛門は、あごひげの間から、赤い口を見せて、笑ってしまった。
三。
首はやれん。
じゃあ、手紙を見ておくれよ。
小僧。
なんだい？
貴様が死の使命を恥ずかしめぬ心にめでて見て使わす。
当たり前だろう。おじさんは柳生家の用人じゃないか。
舌は絶倫だな。剣もそんなになれば素晴らしいが。言いながら封を切って武蔵の手紙を黙読していたが、読み終わると正田喜左衛門は
ちょっと怖い顔つきをした。
丈太郎、
この手紙の他に何か持ってきたか。
あ、忘れていた、これを。
懐から無造作に出したのである。それは七寸ばかりの芍薬の切り枝だった。木捻と喜左衛門はその両方の切り口を見比べていたが、しきりと小首をかしげるのみで、武蔵の書中にある言葉の意味が十分に彼には返せないらしいのである。武蔵の書面には計らずも宿の少女から芍薬の一枝をもらったこと、それが五条内のものであるということ。次に切り口を見て非凡なお方の切ったものと拝察したということ。そう次第を書いてきて、花を生けその真意を感じるにつけ、どなたがあれをお切りになったかどうしても知りたい気がする。花肌つかぬことをお尋ね申すようであるが、ご家中のどなたであるや、お差し支えなくば使いのわらべに一筆お持たせ願いたい。自分が武者修行のものとも書いてない。試合の希望も言っていない。それだけの文意であった。不思議なことを言ってくる。喜左衛門はそう思って、一体どう切り口が違っているかを、まずつぶさな目で改めて見たが、どっちがどう先に切ってあるのか、どこに相違があるのか見出せないのだ。
村田、
その手紙と切り枝とを、彼は道場の内へ持って入って、これを見ろ、と示した。そして、一体この枝の両端の切り口が、どっちがそんな達人の切ったもので、またどっちがより劣った切り口になっているか、貴公の目で見分けがつくか。村田与三は、睨むように変わる変わる見ていたが、わからぬ。吐き出すように言った。木村に見せてみよう。奥へ入って、お役部屋を覗いて行き、木村助九郎を見つけて、同じように意見を聞くと、木村も、さてなぁ、不審とするばかりだった。だが、居合わせた出口孫兵衛の言葉によると、これはおととい、大殿が手ずからお切りになったものだ。正田殿は、その折、おそばにいたはずではないか。いや、花をお生けになっているのは見たが、その時の一枝だ。それをお通が殿の言いつけで、吉岡伝七郎のもとへ、お文を結びつけて携えていったもの。
おう、あれかな。
喜左衛門はそう言われて、もう一度、武蔵の手紙を読み直した。今度は、愕然と目を改めて、
ご了承、
ここには、新面武蔵と署名しあるが、武蔵といえば、先頃、宝蔵院衆と共に、般若野で多くのならず者を切ったという、あの宮本武蔵とは別人だろうか。
4。
武蔵とあれば、多分そうだろう。あの武蔵に違いあるまい。出口孫兵衛も村田与三もそう言って手から手へ再度手紙を渡して読み直しながら、文字にも気品が見える。人物らしいな、とつぶやいた。正田喜左衛門は、もしこの手紙にある通り、本当に芍薬の枝の切り口を一見して、非凡と感じたのなら、これは俺たちより少しできる。大殿が手ずから切ったものだから、あるいは全く見る者が見れば違っているのかもしれないからな。出口は不意に、会ってみたいものだな。それも一つ正してみようし、また、般若野のことなども聞いてみるもよかろう。喜左衛門は思い出して、 使いに来た小僧が待っておるのだ。呼んでみるかの。
どうじゃ。
独断ではというように、出口孫兵衛は木村助九郎に測ってみる。助九郎が言うには、今はすべての武者修行に授業を断っている折だから、道場の客としては迎えられない。しかし、ちょうど、注文の上の新院堂の池のほとりには、柿つばたが咲いているし、山ツツジの花もぼつぼつ赤くなっている。そこに酒でも儲けて、一席剣談を交わそうとあれば、彼も喜んでくるであろうし、大殿の耳へ入っても、それならばおとがめはなかろうではないか。喜左衛門は膝を打って、それは良いお考えだ。村田与蔵も、自分たちにとっても一興、早速総返事をやろうではないか、と話は決まる。外では丈太郎。
ああ、
遅いな。あくびをしていたが、やがて彼の姿を嗅いで、のっそり寄ってきた大きな黒剣を見ると、こいつ、良い友達と、やい。耳をつかんで引き寄せ、相撲を取ろう。抱きついてひっくり返した。よく自由になるので、二三度手玉に取って放ったり、上顎と下顎を手で押さえて、ワンと言え。そのうちに何か犬の勘に触ったことがあると見え、いきなり丈太郎の裾へ噛みついて、子牛のようにうなり出した。
こいつ、俺を誰だと思う？
木刀に手をかけて、彼が見栄を切ると、犬は喉を太くして、猛然と、小屋牛場のつわものを、奮い立たすような声で吠え出した。
コツンと、
木剣が一つ、犬の硬い頭に石を打ったような音をさせると、猛剣は、丈太郎の背へかぶりつき、帯をくわえて、彼の体を振り飛ばした。
生意気な。
彼の立つより犬の方がはるかに早かった。
ギャッと、
丈太郎は両手で顔を押さえた。そして逃げ出すと、
わ、わ、わ、わん。
猛犬の吠える小玉は後ろの山を揺るがした。顔を押さえている両手の指の間から、血が流れてきたので、丈太郎は逃げまろびながら、わーんと、これも犬に負けない大声を上げて泣き出してしまった。演座一。行ってまいりました。帰ってくると丈太郎は取りすました顔つきで武蔵の前にかしこまった。武蔵は何気なく彼の顔を見て驚いた。五番の目みたいに顔中が傷でばらがきになっている。鼻なども砂の中に落ちたイチゴみたいに血だらけなのだ。さぞ鬱陶しいことだろうし、痛くもあろうに、それについては丈太郎がちっとも触れないので、武蔵も何も問わなかった。返事をよこしたよ。正田喜左衛門の返事をそこへ差し出して、二言三言使い先の様子を話していると、顔からぼとぼと血が流れてくる。
はい、それだけです。もうようございますか。
ご苦労だった。武蔵が喜左衛門の返書へ目を落としている間に、彼は両手で顔を押さえて、慌てて部屋の外へ去った。こちゃちゃんが後ろからついてきて心配そうに彼の顔を覗いた。
どうしたの、丈太郎さん。
犬にやられたんだ。
まあ、どこの犬？
お城の。
ああ、あの黒い奇襲犬。あの犬じゃ、いくら丈太郎さんでもかなうまいよ。いつかもお城の中へ忍び込もうとした
よその隠密の者が噛み殺されたというくらいな犬だもの。
いつもいじめられているくせに、コチャちゃんは親切に彼を導いて、裏の流れで顔を洗わせたり、薬を持ってきてつけてやったりするので、今日ばかりは丈太郎も悪たれを叩かず、彼女の優しい親切に甘えて、ありがとうありがとう、繰り返して頭ばかり下げていた。
丈太郎さん、そんなに男のくせに安っぽく頭を下げるものじゃないわ。
だって、喧嘩しても、あたし、本当は、丈太郎さんが好きなんだもの。
オラだって。ほんまに。
丈太郎は、公約と公約の間の顔の皮膚を真っ赤にさせた。コチャちゃんも、火みたいな顔をして、そのほっぺたを両手で押さえた。誰もいなかった。そこらに乾いている。マグソからカゲロウが燃えている。そして、ヒモモの花が太陽からこぼれてきた。
でも、丈太郎さんの先生は、もうすぐここを立つんだろ？
まだいるらしいよ。
一年も二年も泊まっていると嬉しいんだけど。
マグサ小屋のマグサの中へ、二人は仰向けになって転がった。手と手だけはつないでいた。体が納豆のように蒸れてくると、丈太郎は物狂しくコチャちゃんの指へいきなり噛みついた。
あ、痛。
痛かった。ごめん。
うん、いいの。もっと噛んで。
いいかい？
ああ、もっと噛んで。もっときつく噛んで。
犬ころみたいに二人はマグサを頭からかぶって喧嘩のように抱き合っていた。どうするでもなく抱擁をもだえ合っていた。するとコチャちゃんを探しに来たジーヤが呆れ果てたように眺めていたが、突然道徳の高い君子のような顔をして、このアホ、ガキのくせに何していさらす。二人の襟首をつかんで引きずり出し、コチャちゃんのお尻を二つ三つ打った。二。その日から明くる日へかけ、二日の間というもの、武蔵は何を考えているのか、ほとんど口も聞かずに腕をこまねいていた。沈面たるその眉を見て、丈太郎は密かに恐れをなした。マグサ小屋の中でコチャちゃんと遊んだことが分かったのではないかと思って。ふと夜中に目を覚まして、そっと首を出してみたときも、武蔵はヤグの中に目を開いて、恐ろしいほど考え詰めた顔つきをして天井を見つめていた。丈太郎、帳場の者にすぐ来てくれと申してこい。次の日の黄昏が窓に迫ってきた頃である。慌てて丈太郎が出て行くと、入れ替わって綿屋の手代が入ってきた。間もなく勘定書きが届けられ、武蔵はその間に出立の身支度をしているのだった。お夕飯はと宿の者が聞きに来ると、いらぬという彼の返事。コチャちゃんはぼんやり部屋の隅に立っていたが、やがて、
旦那はん、もう今夜はここへ帰って寝ないの？
長い間コチャちゃんにもお世話になったな。コチャちゃんは両方の肘を曲げて顔を隠した。泣いているのである。ごきげんよう。どうぞお気をつけて。綿屋の番頭や女たちは角口に並んで、この三国をどういうつもりか、黄昏に立つ旅人へ人里の声を送った。そこの軒を離れてから後ろを見ると、丈太郎がついてこないので、武蔵はまた十歩ほど引っ返して彼の姿を探した。
綿屋の横の蔵の下に、丈太郎はコチャちゃんと別れを惜しんでいた。武蔵の影を見たので、二人は慌ててそばを離れて、さようなら。あばよ。丈太郎は武蔵のそばへ駆けてきて、武蔵の目を恐れながら、時々振り返った。柳生谷の三子の火はすぐ二人の後ろになった。武蔵は相変わらず黙々と足を進めているだけであった。振り返ってももうコチャちゃんの姿が見えないので、丈太郎もしょんぼりとついてゆくほかはない。やがて武蔵から、まだか。どこ？小屋牛城の大手門は。お城へ行くの？うん。今夜はお城で泊まるのかい？どうなるかわからんが。もうそこだよ、大手門は。ここか。ピタと足を揃えて武蔵は立ち止まった。苔に包まれた石垣と柵の上に巨木の林が海のようになっていた。そこの真っ暗な多門型の石塀の陰にポチと四角な窓から明かりが漏れている。声をかけると番士が出てきた。正田喜左衛門からの書面を見せ、お招きによってまかり越した宮本と申す者でござる、お取り次ぎを。番士はもう今夜の客を知っていた。取り次ぐまでもなく、お待ちかねでござる、どうぞ、と、先に立って外ぐるわの新院堂へ客を導いていった。三。ここの新院堂は、城内に住む子弟たちが儒学を受ける講堂でもあり、また、藩の文庫でもあるらしく、奥へ行く通路の廊下脇には、どの部屋にも、壁いっぱい書物の棚が見受けられる。柳生家といえば武名だけでなっているが、武ばかりではないと見える。武蔵は城内を踏んで柳生家というものの認識に想像以上な厚みと歴史を感じるのだった。さすがに。ことごとにうなずかれるのである。例えば、大手からここまでの間の清掃された道を見ても、応対する万氏の物腰でも、本丸のあたりの厳粛なうちにも、和やかな光のある灯火を眺めても、それはちょうど一軒の家を訪れて、その家の上がり口に履物を脱ぐ途端に、家風と人とがほぼわかるようである。武蔵はそうした感銘も受けながら、通された広い床へ座った。新院堂には、どの部屋にも畳というものは敷いてなかった。この部屋も板敷きである。そして、客なる彼へは、どうぞお当てなされと、小侍が藁で編んである円座という敷物を勧めた。頂戴する。遠慮なく武蔵はそれを取って座った。重木の丈太郎はもちろんここまでは通らない。外の友町で控えている。小侍が再び出て、今宵はようこそお越しくださいました。木村様、出淵様、村田様、皆お待ちかねでございましたが、ただ正田様のみが、あいにくと突然な紅葉で、ちと、おそなわりまするが、やがてすぐ参られますゆえ、暫時お待ちのほどを。寒暖の客でござる、お気遣いなく。円座を隅の柱の下へ移して、武蔵はそこへ寄りかかった。探偵の明かりが庭先へ届いている。どこかで甘い匂いがするなと思ってみると、藤の花がこぼれているのである。紫もある、 白富士もある。ふと珍しく思ったのは、ここで初めてまだ片言の今年の河津の声を聞いたことである。戦艦とそこらあたりを水がかけているらしい。泉は床下へも通っていると見え、落ち着くに従って円座の下にもさらさらと流れの音が感じられる。やがては壁も天井も、そして一水の単形の火までが水音を立てているのではないかと疑われるほど、武蔵は冷え冷えとした気に包まれた。だが、その弱膜たる中にあって、彼の体の内には抑えきれないほど湧き上がっているものがあった。熱湯のような臓器を持つ血液である。野牛が何か、と、炭柱の円座から平平しているところの気概である。彼も一個の賢人、我も一個の賢人。道においては互角だと思い、また、いや、今宵はその互角から一歩を抜いて野牛を俺の花風に叩き落としてみせる。彼は信念していた。いや、お待たせ申して、と、その時、正田喜左衛門の声がした。他の三名も同席して、ようこそ、と挨拶の後、それがしは馬回り役木村助九郎、拙者は難度型村田与三、出淵孫兵衛でござる、と、順々に名乗り合った。4酒が出る。古風な高槻にとろりと粘るような手作りの地酒。魚はめいめいの前の木皿へ取り分けられてある。お客殿、こんな惨禍のことゆえ何もないのです。ただくつろいでどうぞ。ささ、遠慮なく、お膝を。四名の主人側は、一人の客に対して、あくまで陰陰であって、また、あくまで打ち解けてみせる。武蔵は酒はたしなまない。嫌いなのではなく、まだ酒の味というものがわからないのである。しかし今夜は、頂戴する。珍しく杯を取って舐めてみた。まずいとは思わないが、格別にも感じない。お強いと見える。木村助九郎が調子を向ける。席が隣なのでポツポツ話しかけるのであった。貴君から先日お尋ねのあった芍薬の枝ですな。あれは実は当家の大殿がお手ずから切ったものだそうです。道理でお見事なわけ。と武蔵は膝を打った。しかしですな、と助九郎は膝をすすめ、どうしてあんな柔軟な細枝の切り口を見て非凡な切り手ということが貴君にはわかりましたか。その方が我々にはむしろいぶかしいのですが。武蔵は小首をかしげて答えに窮する者のように黙っていたが、やがて、さようでござろうかと反問した。そうですとも。正田、出淵、村田の三名も、以降同音に、我々にはわからない。やはり、非凡は非凡を知るというものか。そこのところを、高額のために、今宵は一つ説明していただきたいと思うのですが。武蔵はまた一つ杯を含み、恐縮です。いや、ご謙遜なさらずに。謙遜ではござらぬ。ありていに申して、ただそう感じたというだけに過ぎませぬ。その感じとは、柳生家の四皇帝は、ここを追求して武蔵の人間を試そうとするもののようであった。最初一別した途端に 四皇帝はまず武蔵の若年なのをちょっと意外としたらしい。次にはそのたくましい骨格に目がついた。眼差しや身ごなしにも緩みがないと感服した。けれど武蔵が酒をなめると、その杯の持ちようや箸のさばき、何かにつけそやが目について、ははあ、やはり野人だ。つい書生扱いになり、従って幾分軽んじてくる傾きがあった。たった三つか四つ重ねただけなのに、武蔵の顔は赤金を焼いたようにほてり出し、始末に困るように時々手を当てた。その様子が処女みたいなので、四皇帝は笑った。一つ、貴君の言うところの漢字とはどういうものかお話しくださらんか。この新院堂は、上泉伊勢の神先生が、当城にご滞在中、先生のため、ご別室として建てたもので、憲法にゆかりの深いものなのです。今宵、武蔵殿のご講話を拝聴するにも、最もふさわしい席と思うが、困りましたな。武蔵はそういうだけであった。感覚は感覚。どう言ってもそれ以外に時ようはござらぬ。強いて目に見たくおぼしめすなら、太刀を取って私をお試しくださるほかはない。五。なんとかして石州祭へ近づく機縁をつかみたい。彼と試合してみたい。兵法の体操と言われる老流を自己の喧嘩にひざまずかせてみたい。自己の冠に大きな勝ち星を一つ加えることだ。武蔵来たり武蔵去ると記録的な足跡をこの土地へ残すことだ。彼の盛んな活気は今、その野望で満身を燃やしながらここに座っている。しかもそれを表さずにである。夜も静か、客も静かなうちにである。探偵の光は時折イカのような墨を吐き、風の間にどこかで片言の初かわずが鳴く。正田と出口は顔を見合わせて何か笑った。武蔵が今言った言葉。強いて目に見たくおぼしめすなら、私をお試しくださるほかはない。これは穏やかのようだが、明らかに戦闘を挑むものだ。出口と正田は、四皇帝のうちでも年上だけに、早くも武蔵の覇気を見て取って、樹脂何を言うか、と、その若気を苦笑するもののようであった。話題は一つところにとどまらない。剣の話、禅の話、諸国の噂話。分けても関ヶ原の合戦には、出口も正田も村田与蔵も主人について出たので、その折、東軍と西軍との敵味方であった武蔵とは、ひどく話に身が入って、主人側も面白げに喋り出し、武蔵も京に行って話にふける。いたずらに時は過ぎ、今夜を置いて二度と石州祭へ近づく機会はない。思い巡らすうちに、お客、爆飯でござるが、と酒を引いて麦飯とシルトが出される。それを食べつつも、どうしたら彼に。武蔵は他念がない。そして思うには、所詮尋常なことでは接近できまい。よし。彼は自分でも下策と思う策を取るほかなかった。つまり、相手を激させて相手を誘い出すことだ。しかし、自分を冷静に置いて、人を怒らせることは難しい。 武蔵は故意に暴論を吐いてみたり、無礼な態度を見せたりしたが、正田喜左衛門も出淵も笑って聞き流すだけである。カッと乗ってくるような不覚は、この四皇帝のうちにはない。武蔵はやや焦った。これで帰ることが無念だった。自分の底の底までを見透かされてしまった気がする。さあ、くつろごう。食後の茶になると、四皇帝は円座を思い思いの居心地へ移して、膝を抱えるのもある。あぐらを組むものもある。武蔵だけは依然として、炭柱を追っていた。つい無口になる。おうおうとして楽しまないものが胸を締めて晴れないのだ。勝つとは限らない。打ち殺されるかもしれない。それにしても、石州祭とし合わずして、この城を去るのは生涯の遺憾だと思う。いや。不意にその時、村田与蔵が縁へ立って、暗い外へつぶやいた。太郎が吠えている。ただの吠え方ではない。何事かあるのではあるまいか。太郎とはあの国権の中。なるほど、二の丸の方で恐ろしく泣き立てている。その声が四方の山の小玉を呼んで、犬とも思えない凄さである。